みんなの広場、スマイル。第17回周南市美術展2019大賞受賞、溝口聡さん。与えられた条件の中で一期一会。自然が作り出すあらゆる条件の中で、その時の瞬間を切り取った一番インパクトのある作品です。と話すのは、市美術展で大賞を受賞した溝口聡さんです。溝口さんの作品、光訪る紅の谷間は、今年の5月退職記念として、夫婦でアメリカ合衆国アリゾナ州ページ近郊にあるアンデロープキャニオンを訪れた時に、その情景の美しさの瞬間を撮影した作品です。審査員の皆さんからは、目の前にした時の驚きと感動が見事に表現され、撮影時の構図や絞りの決定など、細部まで計算された作品と評価され、316点の応募作品から大賞に選ばれました。写真を始めたのは24歳の時に、趣味として山の写真を中心に撮り始めたのがきっかけで、これまでエベレストのベースキャンプや北アルプス、中国九州地方の山々など、全国各地の風景を撮っています。とこれまでの数々の撮影シーンを話します。今回の作品はアンテロープキャニオンの神秘的な光が差し込むザ・ビームを撮影したいと訪れましたが、あいにくの曇り。そこで撮影対象をドン天の淡い光に適したものに変更しました。この写真は通路から真上を向いて撮影したもので、岩と光が織りなす情景をうまく表現することができましたと、溝口さんは優しい笑顔で情景を説明。これまでは山の風景を中心に撮影していましたが、最近は野鳥の撮影にも挑戦しています。スタイルは変えずに、里山の情景や野鳥、近くの自然を撮影していきたいです。と、これからの作品に期待が高まります。写真、市長に撮影状況を説明する溝口さん。説明。溝口さんの作品を挟んで、胸に赤い造花をつけた溝口さんと市長が向かい合って話をしています。写真終わり。虹色ネット。周南地域子育て支援ネットワーク。子育て中の人、子育て支援活動をしている人、子育て支援に関心のある人、みんな集まれ。子育て家庭、子育て支援団体、行政職員などをつなぐ架け橋に。虹色ネット、代表、国広真由美さんは、周南地域で子育て支援活動を行っている団体です。設立のきっかけは、平成17年に県が開催した子育てに関する地域コーディネーター養成講座でした。周南地域から参加していた子育てに携わる様々な団体に所属する7人が、周南地域で子育てサークルの運営者が一堂に会する場を持ちたいと交流会を企画し、活動がスタートしました。あの頃は子育てサークルや支援団体などを一括で把握しているところはなく、情報集めは大変でした。と国広さんは当時を語ります。それでも積極的な働きかけに活動の輪は広がり、子育て交流会の開催は今年で15回目を迎えます。また毎月開催する定例会では、構成メンバーである個人や団体、行政職員などが集い、新鮮な情報が集まることで、時代のニーズに合わせた勉強会、セミナーなどの企画が生まれています。虹色ネットの活動に興味がある人、子育て中の人、まずは一度覗いてみませんか。第15回虹色ネット子育て交流会。食と音楽とドラえもん。日時11月30日土曜日10時から12時30分。場所、県周南総合庁舎桜ホール。子育て支援体験、活動案内のブースが集合します。各種ブース、スイーツデコやアクセサリーなどの小物作り、ケーキポップス作り、おもちゃ無料修理、食育のお話、育児相談など。 グロリア・リンガーズのハンドベル演奏、試食会100人限定など、虹色ネット定例会、子連れでも OK。日時、毎月第2金曜日10時から。場所、県周南総合庁舎プレイルーム。会議はいつも和やかな雰囲気です。雑談の中からこそ活動につながるいいアイデアが生まれるそうです。
フォトで周南、徳山看護専門学校待望式。9月26日、木曜日。徳山看護専門学校。看護科の1年生47人が待望式に臨みました。ナースキャップやコサージュを受け取り、看護師を目指す決意を新たにしました。写真、説明。白衣を着た看護学生が、キャンドルを手に持ち、前を向いて並んでいます。その前で、看護師からナースキャップを中腰になってかぶせてもらっています。写真、終わり。ゆりかごフェスタ2019、9月28日、土曜日、徳山保健センター。子供たちは、散らかすのが大好き。新聞紙をちぎっては舞い上がらせ、大はしゃぎで遊んでいました。写真、説明。広い会場で、たくさんの親子がちぎった新聞の中で遊んでいます。壁にかかった横断幕には、ボスイゆりかごフェスタと書かれています。写真、終わり。周南24時間リレーマラソン2019、9月28日土曜日。周南緑地公園。24時間たすきをつなぎゴールを目指すマラソンが開催され、今年は62チームがそれぞれの作戦のもと、思い思いに完走を目指しました。写真、説明。周南24時間リレーマラソン2019と書かれたバルーンのゲートの間から、たくさんの赤や青、黄色などの T シャツ、短パンに、青いタスキをかけたランナーが走り出しています。写真終わり。学び交流プラザ開館5年記念原田由香講演会。9月28日土曜日、学び交流プラザ。怪我に苦しみながらオリンピック出場を果たした話など、原田さんの前向きな生き方に来場者は真剣に耳を傾けていました。写真説明。ステージの上に原田由香さんと司会者が座って話をしています。中央の大きなスクリーンには中学校時代の原田由香さんが映し出されています。写真終わり。地産地消巡り旅。水素で走る未来のエコカー。FCV で行く。高瀬橋。中国自動車道、鹿野インターチェンジから車で約20分。JR 新南陽駅から車で30分。地図がありますが、省略します。
高瀬橋。
写真説明。大小の岩が転がっている川の周りに、覆いかぶさるように木が茂っています。葉は赤く色づいています。写真終わり。周南ブランド認定品である高瀬茶の産地として知られる高瀬地区には、小僧岩や屏風岩などの珍しい形の岩や、森林の間を流れる清流の瀬音、水しぶきを上げて流れ落ちる夫婦滝など、自然の美しさを満喫できる美しい渓谷があります。11月中旬に紅葉の見頃を迎える高瀬湖で、秋の一日を過ごしてみてはいかがでしょう。FCV を無料で貸し出しています。詳しくは、市ホームページを見てください。QR コードが添えてあります。問い合わせ、農林課、6次産業課、地産地消担当、電話、0834-22-8369。FCV については、商工振興課、企業活動戦略室、電話、0834-22-8223。図書館ダイアリー。鹿野図書館。キッズスペースの写真が添えてあります。鹿野地域の文教ゾーンの一角にある鹿野図書館は、おしゃれで落ち着いた雰囲気で、 絨毯コーナーや芝生広場など、子どもたちが楽しく過ごせるスペースもあります。また、鹿野で製薬業を営んでいた岩崎家が、代々蓄積してきた岩崎文庫を所蔵し、江戸時代に寺子屋で使われた教科書などの展示もあります。市街地から約30キロメートルと少し離れていますが、途中の紅葉をめでながら立ち寄ってみませんか。問い合わせ、鹿野図書館、電話 0834-68-4141。